このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。今回は後半エピソードです。2022年11月27日収録分です。もし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。はい。じゃあ、情報共有セクションです。じゃあ、まず、デイクリジーは、情報共有セクションを3つ持ってきてまして、1つ目ですね。これが IT メディアニュースさんの記事で、2022年11月4日の記事です。Amazon エコー端末、12月にはスマートホーム規格マターサポートにっていうタイトルですね。はい、まあ基本的にはもうタイトルのまんまなんですけど、なんか以前、このココナッツテックでも取り上げたマターっていう、プロトコルだったっけな、マターっていう、その Wi-Fi 経由のまあそういう、プロトコル、まあ IoT というかそういう機器の標準プロトコルとしてマターっていうのが、新しく制定されてるんですけど、その Amazon のエコーがこのマターに対応するっていうことみたいです。でまあこういう企画に対応するっていうふうになると、他の IoT 機器とかとの連携とかも多分どんどん、しやすくなっていくので、まあ、スマートプラグとかスマートスイッチ、スマートランプとかのそういったサポートが、またに対応していくと、そのまたっていうプロトコルの上で、アレクサの音声を媒介にしていろいろいじったり、まあ、もしくはスマートスイッチとかを介してアレクサを操作したりっていうのができるように今後なっていくんじゃないかなっていう、そういうちょっと夢のある話です。
はい、始まりましたねって感じだね、ニュース的には。
いい感じに進んでいけばいいなと思いつつ、その昨今ね、ツイッターが大幅人削減したのと同じように、アマゾンもちょっと採算が取れない分野は、縮小していくよって言ってて、その中にアマゾンエコーって書いてあったから、ちょっと、
そうだね。
アレクサの開発は、今までのスピードから多分、スピードダウンするんだろうなというところですね。なんか採算が取れてないみたいですね。まあちょっと今後どうなるか、引き続きまたあの企画を、元にどういうふうに動いていくかっていうのはちょっと見ておく見ものかなというところですね。
そうですね。
はい。まあなのでここはそんな深掘りできるような内容もないと思うので、はい。じゃあ、1つ目の記事は以上ですかね。はい。じゃあ、2つ目の記事です。2つ目の記事はですね、コードジンさん、コードジンでいいんですよ、これ。コードジンさんの、記事で、2022年11月17日の記事です。タイトルが、今年のおすすめ本を決める IT エンジニア本大賞2023がスタート。読んでほしい本に投票してナンバーワンを決めようっていうタイトルですね。
はい。
まあ IT エンジニア本大賞っていう、なんかあんまり自分としては昔から聞いたりとかしてなくて、まあでも、あったといえばあったなみたいな、なんかそんなに注目したものではなかったんですけど、まあそういった、ものが、まあ今、にあって、で、2023年なんで、来年のやつかな、まあ来年のやつなのかな、の投票が、開始しているようです。はい。で、ベスト10の発表は1月中にお知らせになるので、まあ1月 まで、やってみたいです。で、投票が12月の11日までになってるので、まあ、この話のリリースの時にはすでに終わってるとは思うんですが。
そうかも。
うん、まあ頑張って出せなくもない気もしないでもないんで、ちょっとね、ちょっと難しい気もするので、はい。どちらかというと皆さんには投票してくださいねっていうよりかは、投票された結果がどうなったかっていうのを、まあ、1月とかに、また見ていただくような感じになるかな。うん、うんうん。今、投票のページ、しらっと見てますけど、まあ、NFT の教科書とか、NFT とか、あと、あの Web3 とか、あと DAO とか、はいはいはい。なんかやっぱそっち側の、まあ本が結構ノミネートされてますね。
そうなんだ。なんか、うん、まあでもな、ノミネートされてる時点で、まあまあ、なんだろう、有用な本でしょうっていうことだから、すでにこの辺からピックアップして読んでもいいはずなんだよな。うん、
そうだね。この中のノミネートされてる作品っていうか、書籍の中に、
うん、
で、自分が気になったものをピックアップして読むっていうのも全然ありな気がしますね。うん。うん、個人的に、いいコード、悪いコードで学ぶ、設計入門とか、リーン UX とかちょっとね、うん、気にはなってるんで、まあ、UI UX 系はちょっと気にはなってる部分ではありますかね。
そうだね。NFT の、まあそっか。どうだろうな。うん、なんか、今ちょっと去年の本何だったかなって見たんだけど、
うん。
なんか技術部門とビジネス書部門があるっぽいから、
うんうん、
なんか技術書の方だったらね、今言ってたいいコード悪いコードで学ぶのやつは入りそうだなっていうのと、ビジネス書はなんか NFT 系入るのかどうかっていうその辺がちょっと思うけど、
うん、
なんか流行りものすぎて、なんかそのなんだ、今までの傾向を見ると流行りものっていうよりはその何、うん、変わらない考え方を改めてしっかり言葉にしてるようなものが入りやすそうだから、なんか
そうね、
何 NFT がこうですとかっていうのを押し出してる本はもしかしたら入らないんじゃないかなっていうような、
うん、
なんかね、感じはするよね。
確かにそんな気がする。ビジネス部門だとやっぱピンボックとか、
うん、
101マネージメントとか、
あ、
新失敗学とかなんかあるね。
ああ、そうだね。
うん、そっち側とかなんか選ばれるんじゃないかなとか、うん、ふと思ったけど、
ね、ピンボックか、ピンボックもまあ確かにありえそうだな。
そうね、ピンボックとかスクボックとかいろいろあるけど、うん、まあ、それもねちゃんと体系的に学んで使えるようになるとやっぱ強いストップになれるよね。うん、
そうだね。わあ、読んでみたい本がいっぱいあるけど、読むスピードは上げたいな、ね、本読むスピードが上がればいいのにな。
うん、本読む時間がないんだよな本当に。子供が生まれてからね、うん、ちょっと大変です。
すごいわかる。
はい、まあまあそんな感じで、最近自分は本あまり読めてないんですけど、まあ見てる人たち、うん、ね、エンジニアの人とかは多分、めちゃめちゃ本読んでる人が多い気もするので、まあぜひぜひ、IT エンジニア本大賞を、見ていただければって感じですかね。
はい。
はい。っていうのが2つ目の共有記事でした。はい。じゃあ3つ目の、最後の共有記事ですね。これはですね、デジタル庁のデザインシステムっていうタイトルっていうか、デジタル庁が、公表しているデザインシステムの、ひな型というか、まあ、オープンにしている、デザインシステムの話ですね。デザインデータですね。で、うん、まあ、ボタンはこういうふうにしましょうとか、 テンプレートはこういう風にしましょうとか、スタイルは、こんな感じですっていうのが決まっていて、それをまあ公開している内容ですね。で、下の方にデザインデータっていうのがあって、それが Figma で提供されているものなんですけど、うん、リンクをクリックしていただくと、Figma のコミュニティのサイトに飛べて、そこでデザインの、Figma で見れる、デザインの内容がババッと載ってて、それがね、すごい、めちゃくちゃしっかりしているので、デザインに困った人とかは、もしかしたら見てもらえると、ちょっと役に立つ内容かも。で、Figma のその、
のさ、なんか見た目の話だよね。
う
ん、
あ、そうそう、UI の話だね。
とか仕様とかじゃなくて UI UX、
そうそう、うん、この多分ショーノートに貼るリンクの真ん中あたりにデザインデータだって Figma コミュニティってリンクがあるんですけど、それクリックしていただいて、なんか入っていくと、そのデジタル庁デザインシステムっていうのが真ん中になんかスライドみたいなのがあると思うんで、それをクリックしていただくと Figma の中に入れるんで、で、まあ、Figma の、その、なんだ、いろんな、情報がいろいろ入っている、なんていうの、Figma のペインがあって、で、その、
うん、
ドラッグ&ドロップでぐりぐり動かせるんですけど、左下に、利用の手引き以外に、スタイルコンポーネントテンプレートって、なんていうの、ページが分かれているので、そのページを見ていただくと、なんか、すごい、
うんうん、
わかりやすい。テンプレートは、ログイン画面はこういう風にしましょう。エラーの時はこう表示しますとか。そういうのがもうまとまって全部出てるので、うん、すごい役に立つというか。
まあ、これこのまま踏襲しますとか言ってもね、うん、別に問題なさそうなぐらい、まあ、いいよね。
そうそう、すごいね、デザイン会社に依頼して作ってもらうデザインみたいなのとすごいね似ているというか、まあ、ほぼほぼ一緒な内容がオープンになっているので、うん、まあ、これに準じてますっていうのもすごい、それはそれ説得力があるというか、うん、いいんじゃないかかろうかというふうに思うので、うん、うん、すごい役に立つ情報かなって思ったので、まあちょっと見づらいというか、入り口が分かりにくい可能性はあるんですけど、うん、
うんうん、
ボタンとかナビゲーションとか、ナビゲーションとかね、すごい分かりやすいんだけど、設計の原則として、なんだ、メニューを見ることで何のサービスか分かるようにするとか、あとはメニューの数は4つまで、あ、5個以下にしなさいと。6個以上になった場合はメニューをそもそも減らしなさいみたいな、そんな感じの仕様についても話が出てるので、まあマイナポータルとかは多分この仕様に沿って作られてるんだと思うんですけど、
うん
うん、多分そういうのが全部載ってる感じだと思います。
ああ、いいね、めちゃめちゃいい。
うん、これはね、すごい役に立つというか、すごいしっかりと、エラーの時のパターン、表示パターンとか、全部載ってるというか、そういう時はこうしなさいよっていう、まあ、デザインの、うん、ガイドラインが全部設定してあるので、
うんうん。
うん、すごい良いと思います。ぜひぜひ、UI とかに困っている方がいた場合は、参考にしていただければと。
そうですね、
すごい有用だなって、うん、思ったので、うん、これは共有せねばと思ったので、
なんか若干さ、やっぱりなんだろうね、業界にいるちょっと現場に近い人とかは、まあ当たり前だよねみたいなさ部分もちょっとやっぱあるじゃん、うん、なんか
そうね、
そういうのとかも、いやこういうことなんですよっていう、そういうなんか感覚的なに持ってたものとかもなんかちゃんと書いてあるなっていう、そういう印象を受けるね、うん、パッと見てると。
そうね、いい例を 悪いで両方こっちは×でこっちは丸ですよって全部載ってるのがすごい分かりやすくていいかなっていう感じですね。う
ん、ね。
はい。まあデジタル庁が公開しているフィグマのデザインの UI デザインについてのフィグマの話です。
うん。
はい。多分これずっと見てても学びは多くあると思うので、ぜひぜひ見ていただければって感じですかね。
いやそうだね。
はい。
本当に。うん。うん。
うん。すごい。参考になると思うのでぜひ、小ノートから見ていただければと思います。はい、じゃあ自分の情報共有に関しては以上で終了です。じゃあトモさんの情報共有ですかね。
はい、うん、はい、僕の方が2記事共有です。1個は、オープンソースオルタナティブ .to ってサイトなんですけど、
うん、
まあこれなんだこのサイトっていうのをまあ言うと、まあなんだろうな、世の中的に有料サービスでいいとしてまあ使われていることが多いようなもの、うん、なんだろうな、
うん、
まあデータドックとかなんか GitHub とか、まあ一部フリーのとこもあるけどとか、まあ Netlify とかそういうもののまあ、オープンソースで使えるものはこれですよっていうのをまとめてるサイトです。
すごい。すごいね。ゴックスが入ってるのが面白いね。ね、うん。
あ、ボックス、あ、ゴックス。うん。ね、なんかね、いっぱいあって、まあ、なんか何を紹介したらいいのとかあんまわかんないけど、まあ、なんか Firebase の代わりは何ですかみたいなって言ったら、スパベースが、ね、登録されてたりとか。なんかそういうのがね、まあまあ、なんだろうね。何形式って言ったらいいかわかんないけど、と、まあ、簡単に見つかるような感じで書いてあるから、ちょっと無料で始めたいなとか、代わりのサービスないかなとか、ね、ちょっと、ググるのもいいんだけど、このサイトを見て、さっと見つけて見るっていうのも、まあまあ、一個おすすめかなっていう気がするので、まあ、
すごい
共有した方がいいっていうので、持ってきましたね、今日ね。
これめちゃめちゃいいっすね。自分すごい知らなかったんだけど。
うん。
スパーペースもそういった意味では知らないっすね。へぇ、そんなのがあった
んだ。なんか知らないサービス知れるよっていうのもね。なんかいいなって思ってね。なんか、まあ、有料サービス、まあ、有料サービスって言うと、まあ、語弊があるけど、まあ、なんかメジャーなサービスどころでさ、ちょっと金払わないとなみたいなタイミングとかがもしあるならね、ちょっと無料で行けるところまで行こうとかいう時に見たりとか全然ありだし、ね、
うん。
ただちょっとね、日本語あんまないから、そこだけちょっと、英語、がっつり英語のサイトだから、なんか、英語に拒否反応がある人はちょっと、おえって思うかもしれないね。うん。
まあ、うん。オープンソースな時点で、ここら辺はね、しょうがないと、まあまあまあ、ところはあると思うから。スーパーセット、アパッチスーパーセットとかも知らなかったな。これ、あれなんだね。パワー BI とか、タブローとかの置き換えツールなんですね。
知らなかった。全然知らないサービスが、ね、世の中にあるんだと思って、本当に。
すごい、うん、いっぱいある。
なんか、うん。まあ、有名どころもね、あるけどね。なんか、オンクラウド
とか。そうね。グラファナとか、有名だと思う。
あ、そうね。グラファナとかね。ブレンダーとか、そういうのもあるし。
うん。うん。マストドンがここに載ってるし。
ああ、マストドン載ってんだ。
うん。 まあ GitHub クローンの、GOX って GitHub クローンなんですけど、まあそういう風なのでいくのかって考えたら、うん、どっちかって言ったらやっぱオープンソースでいくんだったら GitLab とかの方が、なんか使われる選択肢としては多いような気もするけどね。
まあそもそも何があんだっけとかね、ところから調べやすいのはまあ、ね、いいとこかな。
あとブレイブブラウザーがある。
あ、そうそう、ブレイブブラウザーもあるんですよ。意外と見ててさ、楽しいんだよね、これね、このサイト自体
は。そうね。見てて楽しいね。オープンソースのものがいっぱいあるから。データベースとかもいっぱいあるんだね。
いっぱいあるみたい。まあなんかオープンソースで無料で使えるとはいえ、なんか有料プランがあるみたいなウェブサービスもね、まあまああるから、全部完全に無料なんだっていうわけでもないんだけど。
まあね、まあ無料でなんかできるっちゃできる、
ね。無料で、そうそうそう。無料でできる。あるよっていう。そんな感じだったね。ちょろちょろ見てみると。
そうね。まあその試しにやってみるとかだったら、まあこういうオルタナティブ系を使ってやってみて、ある程度、まあ良さげだっていうのが分かったら、有料のものを切り替えるとかっていう使い方もね、全然あると思うんで。すごい。ずっと見てても飽きないね。これは何だろうとか気にはなるから。
気になるよね。すげえ気になる。とか、なんか、意外と認証系のサービスもなんあるんだっていうのがね、ちょっと自分的には一個驚きだったな。
へぇ。
オースゼロの代わりのものとかが、まあまああった。
すごいね。オース系も、1,2,3,4,5,6,7,8,9、10個あるわ。
でも認証系でさ、まあ一応なんだ、多分 GitHub のスタースみたいなのがさ、参考で出てると思うんだけど。どうなんだろう。でも、結局、スタースかな。なんか、何が出てるんだ。
これスタースだね。
それスター数か。じゃあいいのか。そうだよね。だからなんか、出てないとあれとか、ちょっと、どうしようとか、ちょっと思うかもしれないね。
スター数が出てないのは、なぜ出てないのかというと、
でも、
14.8K ついてるけどね。
ついてるやつあるよね。
ついてるやつもあるけど、そのオルタナティブ、オープンソースオルタナティブドット2には載ってないのがあるね。単純に取得できてないだけなのか、
のか、何なのか。
まあでも
フィルターすごい、まああるから、そうそう。ライセンスでフィルターかけれるのはね、あ、強いって思った。
ああ。なるほどね。GPL 汚染とかもあるしね。これは面白いな。ずっと見てちゃう。ずっと見ちゃうからちょっとそろそろ切り上げないとダメだな。
はい。おすすめです。
はい。ちょっとまあ、はい。見たい。後でじっくり 見ます。
はい。
はい。
で、まあ、日記締めいくんですけど、はい、これは、ちょっと、自分もやってみようかなって思ってた話で、一個、ブログなんですけど、はい、テックタッチデベロッパーズブログっていうところの、まあ、今年じゃないか。まあ、2020年の4月15日の記事になっちゃうんですけど、OSS 版 API ゲートウェイ、コングゲートウェイを使ってみるっていうタイトルの記事ですね。なんか今の、この、OSS Alternative.2 を、まあ、見てた流れで、なんか引っかかったんですよね。その、コングっていう まあ、あのものがあるんですよ、世の中に。
うん。
コングゲートウェイかな。
で、まあ、うん、コングプロジェクトの中のコングゲートウェイですね。
うん、あ、そうだね。でなんか全然自分知らなくて、うーんと思って。で、まあ、あ、これ、まあ、AWS の API ゲートウェイ的なやつの、もうちょっとこう、まあ、自分でいろいろ立ち上げなきゃいけない版かな、みたいなので、まあ、見てて。で、まあ、オープンソースなので、まあ、ライセンスに乗っ取る限り、まあ、使えるっていうことだったら、まあ、今のプロジェクトとかにも、なんか選択肢で上がったりしないかなと思って、まあ、見てましたっていう記事ですね。
そうなんですね。
単純に。うん。
あの、コングに関しては、コングが日本上陸した時ぐらいの一番最初の勉強会に自分参加したんですよね。
あ、そうだったんだ。
そう。だから一番日本に最初に上陸したばっかで、全然知ってる人いなくて、コングの、うん、そのコング勉強会みたいなのがあって、それ参加したのが多分40人ぐらいしかいなかったんだよね、会場に。すごいちっちゃい会場で。
はいはいはい、
うん、ただコングの本社の人が来てて、あの、うん、めちゃめちゃ大盤振る舞いにあのいろいろノベルティもらったから、俺コングの T シャツ持ってるよ。
あ、すごい。
そう、勉強会に参加しただけでくれたからね、うん、
めちゃめちゃお金かけてたんだな。
そうそう、日本に上陸して、うん、日本の大企業に、うん、あのコングのエンタープライズお金払ってもらう番が、うん、導入されたっていうので、まあこれを機にオープンソース版も日本で盛り上げてほしいっていうので、なんかすごい出てたかな、うん、でこの時に確かコングがその勉強会出た時に、ドッカーが Kubernetes、 ドッカー CE とドッカー EE に分かれたぐらいだったのかな、確か。なんかそんぐらいの時期で、なんかいろいろとドッカーを使ってマイクロサービスやっていこうぜみたいな言った時に、Kubernetes、うんうん、でいろいろやる上でもなんかちょっと Kubernetes のサービスとかもいろいろ複雑になりがちで作るのもちょっと大変って言った時に、コングだったらこんだけ楽にできますよっていうので、なんかすごい、宣伝というかしてた。コングゲートウェイ以外にもコング API とかあって、あのそっち側がすごいね、うん、なんか押してた当時は。
ああ、やっぱあるんですね、押しが。どっか時々で、
うん、ちょっと変わってるかな、うん、俺が多分見たの3年前4年前とかだったんだけど、
うん、
うん、ちょっと変わってるかな。コングゲートウェイ、うん、
うんうん、
まあ、うん、まあすごいAPI ゲートウェイみたいな感じで、簡単に、API のエンドポイントをもうコマンド2回か3回打てばもうエンドポイント1個作れるみたいな。
あ、そうそうそうそう、
簡単に、うん、作れる
ね、非常に簡単で、まあ、あとまあ何が良かったと思ったかっていうと、その 1API に対するその認証とかログの出力とかあたりとか、うん、あと、まあ、制限とか、そのアクセス制限とかさ、モニタリングとかさ、
うん、
その辺まるっとあのやってくれんのかよって思って、
うん、
なんかまあいいなみたいな一個こんなにまるっと一個のところでさ管理できるんだったらめちゃくちゃいいけど、なんか何が集中したりしないのかなとかさ思ったり思わなかったりしながら今見ててところだった。
そうね、そのコングゲートウェイを本当にゲートウェイとして、うん、API ゲートとして使うとして、なんか要は最初のエンドポイントとしてコングがいて、うん、で裏側にマイクロサービスを並べといて、そいつらにその、うん、ロードバランシングとかもできるのよ、確かコングって。
うんうんうん、
だそういった役割を担うがゆえに、コングが単一障害点になりがち問題もあって、
やっぱそうだよね。うん。
そうそう。で、そこ当時、Kubernetes とかで、まあ、HA 構成で、コングを立てるしかないね、みたいな話をしてて、うんうん、当時はね、まだ出たばっかで、なんかそこら辺は、大変なんですよ、みたいな話をしてた気がする。うん、とはいえ、あれからだいぶ時間も経ってるから、うん、問題ない。そこら辺は多分解消というか対応はできるようになってると思うし、まあそもそもね、そんなに大きいシステムでなければ、単一障害点として、うん、置くのがそこまで大きなデメリットかっていうと、それはそれで、うん、むしろログとかがそこで全部で見れるんだったら、障害からの復帰も早くなるだろうし、
うん。
まあまあまあ、
いろんな。いいかなっていう感じがするよね。
良さそうで面白いと、うん、面白いことはできそうかなっては思うかな。うん。
うん、
はい。
ね。まあなんか認証とかログとかね、本当に、なんだ、集めようって思ったタイミングでない時とかあるから、とか、なんだ、
うん、
開発者向けには、これ使ってくださいねとかアナウンスとかしたりとか、いろいろしてもなんか取れないとかね。あれ
まあ、
あれ
最初からやっぱり、うん、用意しておいた、うん、用意しておかないとそこら辺はね、
うん、
難しいとは思うから、ここら辺で最初にね、
基盤というか、ね、難しい場合がやっぱあるからね、うん、
そうね、
なんかわかんないけど、当たってないね、ここだけとか、うん、共通基盤だけど、なんかなんでこれ回避しちゃってんだろうね、これだけねとか。なんかそういうのになりたくないからね、うん、コード書くときに意識しないで、なるべく使えるといいなーっていう、まあ今わかんないね。期待だけだね。自分の中では。うん。うん、
そうね、
でもなんかこういうのいっぱいだから、世の中的にあるんだと思って、
ちょっ
と、うん、もうちょっと勉強必要って気がしてきた。いろんな。技術選定にあたって
、うん、
まあそんな時には見つけたよっていうのでしたね、これは。
はいはい。まあちょっとここら辺のオープンソースとかっていろいろ見てたりすると無限に見られて、なんかいろいろサービス作りたくなってしまうので、とりあえずここで一旦切り上げておきますかね。はい、はい、
そうだね。うん、
うん、
うん、これで記事紹介は以上ですね。
はい、じゃあまあそんな感じでぼちぼち1時間いい時間になってきましたので、とりあえず一旦ここで、うん、終わってきますか。
そうだね。はい
はい、じゃあ、ココナッツテック、シャープ72、73の録音は以上で終了したいと思います。はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。